QIC
パラキルでございます。今週のテーマは今週のハラスメンター
。これって前の週とか次の週もあるって体ですよね。今週のハラスメンターってわざわざ使
わないと。ご好評ならあるいは向こうがぶっこんでくれればいろんなネタをということで、ございまして、先ほどね、実はこの TYC 収録の前に、エノダラサタデーの生配信がありましたので、そちらの方でもいくつか語っているので、ちょっと重複する内容になるかもしれませんけど。今週、本当に大きな、出来事が、起きたなというのは、大量に令和支持を辞める人が、ドバーッと出たっていうことですね。で、しかも、どちらかというと、言葉に中身がある発言をしてた人たち、いわゆる公衛兵とかなんとかって言って、要するに相手のその人格否定とか、イチャモンをつけるとか、そんなんばっかりの奴らはどうでもよくて、そんなんじゃなくて、むしろ、令和新選組にはこういう党勢があって、党のそのコンセプトがあって、それを活かしてくれるならば、本当はいいんだ、みたいなことはちゃんと言うような人たちが、いたわけですけど、その方々の中から、もうダメだね。もう
終わりだね。
という状況になった人が。
小田和正的な。
さよなら。
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 もうすぐ外は白い冬。
盛り上がってません。
愛したのは確かに。令和だけ。
いっぱいやっ
とそのままの令和だけ。何を聞かされてるんですか。
前島さん。
はい。
だから見ててどう思います？
ああ、だから結局、もう変わりきれなくなったよな。
やっぱね、今回の、特に一番の引き金になったのは、やっぱりセクハラ事件大きいと思います。あれの対応。まずいですよ、対応として。最低だもん、やっちゃいけない。
最低ですよ。
やっちゃいけない。もう一番の握手をやってますからね。
だって最後まで話聞いたら、自由恋愛でそんなことがあったんでしょみたいな感じ
で。ひどいですよ。
聞いてくれるんで、いや、もう、自由恋愛だったらそんなことも起こるよね。だから、そんなことはなかったんだよってことが言いたいんだな、っていうふうに思って。
もう、そっちの方に無理やりその持っていかせようとするわけだけど、そうは問屋が下ろさないじゃないですか、世の中的に。ね。で。
いや、そんなんね、自由恋愛って手で、売春してても、同意の読んでない行為をやったら、警察呼ばれて、やっぱちゃんと対応してくれますよ。
で、しかも今回はちゃんと当事者が、不同意であると、いうことははっきり言って、ね、それで自分のやっぱり顔と名前を晒してですよ。で、言ってるわけじゃないですか。やっぱ覚悟してますよ。で、それに対して、一部の公衛兵とかああいった連中はスパイだとか、令和新選組をその名を貶めるための工作員であるとか、アホかと。ね、その前にそういう工作をもともとした加害者の方を何とか言えよって話だっ。で、それに対しては1ミリも触れないじゃないですか、加害側のおっさんの顔には対しては。
そうですね。
あいつは誰なんだとかね。で、うちのこの IBB の方には、この間番組で、あなたは誰が加害者だと思いますかっていう、あなたが思う加害者をメールでお送りくださいって言ったら、わーってきましたよ
ね。遊んでますね。
で、こう、土台は、大外れな人もいるし、なかなかいい線、攻めてきてる人とかもいるんですけど、そういうような。
なんか名探偵コナンみたいになっちゃったんですね、この番組を。犯人は誰だって。
ともかく、そういう、今回のそのセクハラ事件での、握手のオンパレード、本当にこう、握手の千手観音と言われる。
もうそんな観光スポットできたら、一回こういう見たさで見たいですね。
もう、
やつ。
西中西島にできました握手の千手観音。皆様からの参拝客、参拝をお待ちしています。で、それと、この間の 不審に、あの、不審にやんね。
内閣不審にや
ん。で、あれをその、まあ、茶番だと抜かして、その、まあ、参加しなかったという、それも茶番だろうと。で、さらには。
風物詩ですね。
そうですね。
梅雨の風物詩ですね。来年もそうなんだろう。再来年もそうなんだろうって。
で、こう、そのね、高井幹事長が出てきて、ね、こう、静観っていうことで、違う静観になってしまうという。
あの人の場合、そう捉えても仕方ない。まあ、悔い改めたんで、もうこれ以上言いませんけど。
静観連絡戦でした。
そうですね。ちゃんとあの人謝ってますもんね。謝ったもの。
まあ、やっぱりその、自粛期間、じゃあ、その、緊急事態宣言下の中で、自民党の議員と、あんまりレベルの変わらんことやったので、
ああ、だからもっとひど
い。だから、立憲は、そういう意味で、お前何してんねんっていうふうに、やれる組織なんですよ。令和は、それすらできないってことですね。
そうですね。
いや、だから、そのね、一回ちょっと傷ついたというか、そのまあ、味噌つけた議員を再生させるっていうことであれば、それは面白かったと思う。だから、高井氏が入ってきた時は、最初俺面白いと思ったんです。ところが、なんかその、話を聞けば、その性犯罪というか、それに対する、なんかこう、教育プログラムを受けてもらうとかなんとかってなんか話があって。
結局、思想の押し付け
だった。性犯罪ってわけでもないでしょ。
だって、あれはそういうお店に行ってお金払ってるわけだから、お客で行ってたわけでしょ、で、だからその性犯罪とはちょっと、だから次元が違う
ん
だ
よね。文明が違うんで。
そうそう。で、もしね、だとすればですよ、性犯罪について学んでるとするならば、ね、だとすれば今回、
その学習が生かされてない。
まるで生かされてないんですよ。だからもうめちゃくちゃ、だからもうちぐはぐなわけやってることが。それがもう。
ね、高井幹事長のやってることって言ったら、もう山本太郎すごいってことを記者会見でよいしょよいしょ太鼓持ちして、こんな党、こんなボランティアに刺さられて、ボトムアップでやってる党なんてないですよ。っていうことを、まあ、彼も官僚で、エリートだから、で、他の党にもいたから、そういうことは言って正当化されやすいポジションだろうから、重宝されてるんだけど、山本太郎の太鼓持ちで人生過ごしていいんかっていうことを。
まあ、ストレスが溜まってストレス太りなんですかね、あの方もね。いや、でもまあ、ともかく、そういったことで、その、もうこれはちょっと支えきれねえよっていうことを、まあもう、そういうふうに宣言なさって、令和新選組の支持をやめましたっていう方が、本当に今回、ドーッと出てきたと。
正直、メンタル的に、はい、令和かばいたい人でも、プリティで限界ですよ、多分。まあ、プリティで、もう精神崩壊仕掛けて、もうもやもやしまくってる中で。ま
あ、俺はもうあの段階でもうほぼ見返りったけどね。
上田さんのあの時の動画は、いい動画なんで、ぜひ検索してください。で、あのね、もうそんなんね、また同じこと繰り返すけど、スネキの問題をあれだけ空欄しといて、プリティの問題をあれで済ませるのは、組織としての一貫性がないんじゃないのかなって。
ほんまにね、人死にかけとんすよ。
うん、で、別に。
死にかけてるってか、もともとあれは、だから被害者一人死んでるんだよね。プリティの一件ではね。
で、大西常木さんのは、舌下だけど、はい、まあ、とりあえず直接的な被害者いないわけじゃない。
そうです、そうです。
プリティさんいるわけですから、で、その、横島な、お金の稼ぎ方なわけじゃないですか。それをやっぱり、その、きれいでクリーンなことを歌ってる政党が許していいんかどうかって言ったら、じゃあ、常木の時のことを思い出せって、常木に何したって、じゃあ、プリティもそうしないとって、一貫性がないだろうって。
しかも、あれですかね、常木さんが言ったのって、全然、違いますからね、あれ。コロナ禍で医療現場見て。
じゃあ、トリアージの話してんのに。
そうです、そうです。そこだけ切り抜いて。
それは、それで、文脈が、その、障害者団体の人で、吊るし上げするって文脈に変えられて、はい、まあ、それはちょっと違うんじゃないのかなって。
いや、だから、あれもう、読解力の問題だと思うんですよ。
読解力なんすか？
いやいや、まあまあ、聞いて。その、文脈を捉えたら、あんな対応する必要ない話だったのを、あえてそれをわーっと広げちゃって、ね、でも、要するに、のっぴきならない状況にまで追い込んだわけじゃないですか。だから、ああいうようなことをずっと繰り返してきた党だっていうことを、もう、さすがにもう分かってきたよね、もう。いくらなんでも、どんなにひいき目で、それでもまだ言った、党勢が素晴らしいから、私は応援するんだって言い続けてきた人たちも、さすがに江ノ木田が言ってる、党勢はいいって言ってる、1ミリも党勢に向かって近づいてねえじゃん、あいつらはって、嘘ばっかじゃんって言ってるのを、そうだよなっていうふうにこう言うようになった人たちが増えたっていうのがあって、まあお金で私は今無夫婦な状態なわけですよ。
むしろ交代してるやないか、4年前は
突然出
てるやないか。
そうそうそう。 で何度もそのもあのなんていうのその路線を復旧させるチャンスはあったんだけど、うん、それはやってこなくて、すでに悪目立ちの方向で進んでしまったと、
う
ん、
悪目立ちの風物詩と化してしまったっていうね、
うん、まあということで、うん、今週のハラスメンターはまあそんなに大きな出来事はなかったんですけど、
白井聡さんと対談されてたんですよね、うん、YouTube
ああネットでね、
はい、それでまあもうこの世の中をちょっと変えるには、はい、その反米右翼の人と組まないとどうしようもないんじゃないのみたいなこと
を、令和がね、
うん、白井聡さんが提案されてて、うん、で、大石アックさんなんて言ったかっていうと、はい、考えときます、探しときますって言ったんですよ。
探すも何も。
探すも何も、反米右翼の榎田さんとか、松田さんとか、前島さんとかを排除してきたんじゃないかよって。
間違いないですね。
よろずやイコール反米右翼みたいなもんだからね。
だから、その、東大元暮らしって、本当大石アックさんのためにやる言葉なんだな、
ね。探しときます、考えときますは、特に大阪の人はそうですけど、何言ってんねんこいつっていう感じですからね、
まあ、
そんな気はないって、
はい、そういうことです、う
ん、まあね、じゃあ世の中変わらない、うん、世の中変える気なんてないんだよって、
はい、
うん、私たちが楽しかったらそれでいいと思って
る、まあそうでしょうな、うん、野党ベンチャーですから、ね、
最悪的に最悪
だから本当に変えようと思ったら自分と意見の違う人と一緒にいてどう戦っていくかってことを考えないといけないけど、そういう人たちを排除してきたから、うん、もうどん詰まりで、うん、もう その中でもなんか、
ね、イエスマンしか知らね揃えてないわけだから、
イエスマンも基本的に左翼とかリベラルじゃないと、
まあ、もしくはもうあのなんかよく分かってないけど文句言わない人ですよ、
うん、で松田さんみたいにちょっと、うん、反米右翼のこと言ったら、うん、あいつは差別主義者だっていう風になっちゃうわけだから、うん、もう何も怖くて何も言えないですよね、
言えないですね、
でもそういう人と組まないと世の中ひっくり返らないぞって、
まあでもあの人にひっくり返してほしくないですけどね、
あもちろんあの人正義の味方にしちゃダメですね、
ダメですダメです、ほんまにちょっとね、あのひっくり返したらひっくり返してちょっとその後がね恐ろしいことになります
から、ね、まあ漫画の世界観ですから、やっぱみんなで戦いが終わった後宴をしようって言ってるけど、はい、戦いが終わった後も、うん、世の中とか社会は続くわけだから、そんな漫画みたいになってないぞって、
なんかね、うんうん、多分ね、いたあの異分子である我々はみんな捕まって処刑される運命です、ね、
血祭りです、ね、
始末
まあ、あのね、いろいろね、ちょっといろいろ考えましてね。
いや、前島さんは精神病院にぶち込まれるでしょ。
ああ、そうです
か、
ね。
ロボトミー手術かなんか受けるかもしれませんね。
大変。前頭葉が。
ああ。
なんだろうな、まあ。
その前にそのカツラを剥がさないと。
カツラじゃないですからね。まあね、ちょっとね、なんかいろいろね、候補者、もっと候補者の、ね。
カツラにしか見えなくなっちゃ
う。なんかメディアを使ってどうのこうのっていう疑問がありましてね、一個思ったんですよ。うん、アプリやったらどうやと。
アプリ？アップルストアとか
あの、そう、例えば、Google Play Store。あれって、アプリ作って出すのに、うん、初回だけ35ドル払えば。
いやいや、メディアがダメなんでしょ？
そうです、そうです、そうです。
メディアでなきゃいいじゃない。
そうです。だから、アプリの
メディアって、媒体で、器残ったから、
はい、
ええ。そうじゃなきゃいいわけだよ。
そうです。
だから、まあ、ぶっちゃけ言うと、はい、駅前であなたが、演説するのはメディアじゃないから。
じゃないです、はい。全然大丈夫です。
いくらでも悪口言えるわけ、はい。で、それを俺が勝手に録音して、はい、勝手に撮影して、
そう
です、勝手に流せば、それはもうメディアになるわけですよ。それはでもこの人は関係ないわけですよね。だから、この間から言ってる、えのきだを手や足のごとく使って、ね。
そうです。
自分の操り人形にして
パペットマペットに。
だから自分が動画を切り抜いて、動画をこう編集します。編集した動画を自分が上げるんじゃなくて、うん、エロキラさんに渡すことによって、3点方式によって、自分はそのトラップを回避できてると。
前島さんの話を理解しようと思ったら、はい、評価を見た方がいいですね。評価のテーマ。
あれね、めっちゃいいじゃん。
評価のテーマが、はい、まさにそういう話。
そうなんですよね。関野菜のね。
間接的に誰かを。
評価って何？
評価っていう、そういう小説シリーズがありまして。
はい、どんな、氷の。
氷菓子。
氷菓子の。
その氷菓子っていう意味の。
あ、そういう意味か。
こう。だから前島さんがやってるパペットマペット選択っていうのは、まあ、評価から来てるんじゃないのかっていう話も。
あ、でも自分新アニメ初めてもうハマったのは評価ですから、うん、評価から全てが始まってるんで。
何でもいいけど、そうやって俺が使われてるわけね。
まあそうですね。それで、
一旦 CM に行きたいと思います。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
ネガオ。世界のファッション、タマキン。